無限小の中に無限大が入ってるっていう意味がもっと分かりやす
い。これ理屈じゃ分からない。
言葉ではなくてどういう
空間的にね、大きい小さいってことを言うんですけどね、空間がいろんな種類の空間が出てくるんですよね、だから自由に伸び縮みする空間だったらね、無限大の宇宙がね、小さい現地に入るんですよね、ね、考えられないですね。常識外れの常識ってね、あまり信用したらあかんね。ちょっととらわれですからね。
だんだん全問答になっていきます。
全問答になっていきますね。
深海についてちょっと質問があるんですけれども、普通、まあ、いろんな無限のチャンネルがあると思うんですけども、キリスト教だったらキリスト教の天国があったりとか、仏教だったら仏教の極楽浄土があったりとかいう感じで、こう全く別の番組として分かれるっていうんですか、それとも深海に行くとお釈迦様もいれば、イエス様を見たりとか、なんかこう交流してたりとかするんでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。
ねえ、だからこの世でいろんな言葉を使ってね表現してるっていうのはもうかなりとらわれた表現よね。まあ、それも全部番組でちゃうんですけどね。だからもっともっと高い世界というのはね、そういうこのような言葉では表現していない、もっとね、いい言葉の表現の世界なんでね。
いい言葉、
いい言葉ね。だから別にそういうふうに宗派的に分かれてないですね。
あ、分かれて
ないほどね、分かれる必要はないのよね。ただ働きの違いはあっても全体一つのね、融和してるのよね。
あ、融和してる
ね。だからね、純白の、ね、光が7つに、まあ、分かれて出てくるんですよね。バラバラっていうより、ね、もう7つの光がもう混然と言わして一つになっているというのを言うでな、
はい、
ね、だから今だったらキリスト教は共同でないと救われないというような感じでしょ、とらわれてるでしょ。
あ、
ね、だからキリスト教からはキリスト教の異物を受けてね、他からは他の異物を受けて、全部から異物を受けて全体が一つになっているというのがいいんだよ。
で、例えばこうキリスト教信者とかね、宇宙の世界とこう天気の方へ行ったとしても、その本当にいいところへ行けば、もうキリスト教に限定されない、そういう全部融合された素晴らしい、
ありますよね、
はい、行けるわ
ね。だからそのキリスト教自体に金から金の段階があるんですね。
あ、
ね、だからその高いキリスト教だったらその中に全部放映してしまうものがあるよね。全てのものを自分の中の時に、ね、応用して生かしきっているね、本当のキリスト教の姿があるんだよね。だから一瞬一発的に凝り固まっているのは低い番組よね。
キリスト教から入っていっても最高番組のところに行けばそうだし、仏教から入っても最高番組のところに行けば、そういう同じようなそういう融和したところへ到達するっていうことでいいんでしょうか。
ね、ただキリスト教だけで下がるかって、そういう人もないとは言えないですよね。でもいろんなの勉強するんだよね。
あ、いろんな
何回で何回を繰り返し繰り返し生まれ変わってはね、
あ、いろんな宗教を経験するん
ですよね。だからそれぞれにいいとこを全部吸収して、ね、そこに中からいいもの吸収するのがいいんだという言い方でね、どんどん、ね、番組上げていくよね。
あ、
だからね、皆さんがありがとうございますでね、もうたどり着くという前にね、いろんな一応体験してるんですよね。ほとんど全部っていうぐらい。だからその何か一つ勉強したらすぐ分かるはずよね。ただこの世では全部知ってないかもしれないけどね、まあ、この世ではちょっとかじってるぐらいかもしれないけど。ね、
うん、私はあのような記憶も前のような記憶もないんですけど、
ね、楽でいいです。過去に縛られなくて。 あまり過去に気をないのが楽なんですよね。みんなの過去の足跡みたいなもんなんでね、その足跡を頼むっていうもね、
今しかないんですけど、
今だけがいいですね、ほんとね、今を生きるのが一番自由にね、どっちでも進みますもんね。だからその過去の足跡にね、とらわれるとね、こう来たらまっすぐ行くしかいけないですね。同じ傾向を辿りますからね。
未来にも引っ張られないよ。
未来のことは心配してもいないです ね、 ね、うん、だから今の連続で、ね、良くなる感じなんですね。
任せるということはそういうことですか
ね、 そうですね。だからあのレールはいらないんですよ、本当はね。レールって一直線進むレールは必要ないんですね。宇宙の大道というのはね、神様のね、宇宙はもうね、自由自在のね、宇宙のところで行ける道なんですよね。
いや、丸い玉の上に乗っとればいい。
うん、それもいらないからね。玉乗りは不便です。
あの昔の聖者で、あのマザーテレサがいつもお祈りするときにね、あのお祈り朝はしてましたけど、その時にあのアッシジの聖フランチェスコの、ね、言われたことをお祈りしてたということなんですけど、あのフランチェスコの、まあ、生き方は、やっぱりすごくこう何もかも捨てて裸になってですね、全く神様の御心のままに生きようということを提唱されたと思うんですけど、そのおじさんはセーフランチェスコはご存知ですか？どういうことですか？おじさんにとってどういうことです
か？どうでしょうね、あのいろんな番組に出演してるでしょ。ね、うん、だからそういうね、一つの番組でこの生まれてきてね、いろんな、まあね、姿を撮ったにしてもね、本当はあまり大したことないんですよね。だから本当は最高番組の中のね、姿を見ていけるっていうのが一番大事なんでね、無限の無限の足踏み言葉で語った方がいいですよね、本当はね。小さい生き方じゃないんだけどね、本当はね。まあ、この人にとってちょっと参考になるね、ね、まあ、姿はあってもね、本当の参考になる姿って言えないですよね。これがいいって決めつけるとまた囚われますしね。過去のね、この生まれてくる大論なんてね、レイヤー型っていうね、大勢いててもね、それぞれに全部生き方が違うんですよね。まあ、その同じ真似ができるかできないよね、今ね。でそれぞれにいいところいっぱいあるんですよね。だから本当はもう自分がね、ね、最高に通りに行くことったとしてもね、自分一人でそのね、全部をね、表現するわけいかないですね。いろんな生き方をね。で自分の代わりにね、周りの人はみんなね、代わって自分の代わりにいろんな生き方を取ってくれてるっていうね。だからその悟りへの道をね、歩む姿でもそうですね。みんな違う悟りの道の姿を選んで生きてくれてるっていうね。ね、その悟りの姿も同じだよね。同じ悟りじゃ意味ないでしょ。ね。やっぱり個性ある違った悟りがいいでしょ。ね。だからそのね、みんなの悟りを自分の悟りに大きく取り込むのがいいですね。ね。だからみんな自分の代わりにっていうね、自分の分身のように見てね。あ、みんなそれぞれに素晴らしいなっていうのがいいですよね。
あのおじさんをね、自分の分身というふうに見てはいけませんでしょうか。
いいですよ。いいです、いいです。いいんでしたか。
ありがとうございます。
プリンティーナーの無限の無限の王に言ってくれてます
。強い味方があった
あのこの世的にあのその、まあ、小さな生き方っていうか自分の思い通りにしたいっていうのは、まあ、あのみんなこう多かれ少なかれ持ってる人が多いと思うんですけれども、そういうのはやっぱりもうあ頭打ちまでっていうか、もういいっていうぐらいまでもうやりきってから、そういうふうな感謝の道に入った方が結果的には早いというふうになるんでしょうか。
ね、あの患者に来る人はね、まず気持ちが大きくなっていきますよね、まず大事にね。だからこの小さい自分がね、頭打ちせんでもね、周りの人いったら頭打ちしてくれますからね分身を使うんです、うん、ね、頭打ちするまでね、おいでできんのは大変ですから、ね、自分はもうおいで生きながらね、分身を使って頭打ちそれが早いですね。
無理話やあの人それぞれにあの個性があるという、あのそれは仮に肉体がなくなって魂がなくなっても個性があるということをお聞きしてるんですけど、あの私はあのおじさんにも個性が当然あると思ってるんですけども、おじさんの個性によく似た個性の人物というのがあのやっぱりいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、もし差し支えなければ参考までにぴったりとは聞けないかもしれません。教えてください。
いや、本当の個性はね、神様と一体化した時にね、個性が与えられますよね。だからみんな神様からね、神様すべて受け直したという自分はね、神様のすべての働きをいただいてるんですよ。ね。だからそのね、すべてをこの、例えばこの現実でね、表現できるかってできないですよね。やっぱりその無限の中の一つすらね、この一生では表現できないですね。同じ無限の個性を持っててもね、それを一つ個性を表すことすら不可能ですね。どのぐらい違うんですね。だからその神様の一体の自分というのはみんなそれぞれ同じなんですね。だからその意識の中心が違うんですね。だからその意識の中心がそれぞれ別個なんですね。だから同じ材料を持ちながらね、意識が違うことによってそのね、組み立ても違うんです。ね。材料は同じでも組み立てが違うってのは全部変わるでしょ。ね。だから同じダイヤモンドの原石があってもね、2年のね、カットの仕方で全部変わるのね。だから本質的な感想を全て受け直してるね、自分なのね。ただ一部の中心全部違うことによってね、全部その固定ある表現がそれぞれ生まれるんですよね。で、その最高表現の中にそういうのがあったとしてね、その次元をね、どんどん番組されてくるとね、その最高表現の個性のほんの一部が出てくるんですね。だから個性は最高表現の中にあるんですね。だから個性が豊かになるほどね、違いがよく分かってくるんですね、それぞれの違いがね。みんな違ってて素晴らしいというのはよく分かってくるんですね。だからその違いの分からないのがね、あの個性なんですね。ね、ぼんやりとしてぼやけてしまっているんですよね。個性がはっきりしてこないと、そういうものと言えないですね。だから一人の中にね、その素晴らしい良さがどんどん出てこないといけないですね。だからその神様の特性全部ね、それぞれみんな持ってるんですよね。例えば、ね、あの、明るさっていう一面があってもね、その明るさが全部違わないといけない。同じ明るさの姿を取ったらいけないよね。 で喜びっていうね、喜び方でもね、一人一人の喜びの表現って全部変わらないといけないね。個性がね、発揮されば、されればされるほどね、喜びの表現が全部変わるんですね。同じ喜びであってもね、全部そういうふうに全部変わっていくんですね。だから誰もマネはできないの、ね、うん、一人一人ね、うん、違うんですよね。無限の人がいてたら無限の違いがあるんですね。それで個性ですね。だから似たような姿があるかもしれないけどね、やっぱり違うんですねだからそれはもう自然にね、ありがとうございますって感じしてるうちにね、最高表現の個性がより豊かにこのね、現実がしていくんですよね。だから自然に出てくるのがいいですよね。だからその出てくるのを邪魔するものをね、払いのせて消してしまえばいいっていうね、だから思いを消したらいいだけなんですね。思いがね、その個性のね、出てくるのを邪魔してたんですね。だからその思いをどんどん消してもらえばね、ちょうど空のね、雲が消えて太陽がね、さっと輝き出るような感じでね、個性がみんなそれぞれ出てくるんですね。
そうすると、おじさんのね、その、病人をね、1万人近く前へ現れたので、
何万人
治
ね、
何万人何万人ですよ。現れて治されたということでしたよね。それっていうのは、やっぱり思いで、その病人が来たので、それも、今から考えれば、消えていく一つの姿だった
んです。いろんな見方があるんですよね、でもね、うん、やっぱり病気をね、するのが幸せか、ね、病気が治るのが幸せか、一旦病気治った方がいいっていうのを通れるね、治してあげた人を幸せにしてるっていう錯覚があるんですよ、やっぱり ね, ね。だから病気を治して人を幸せにしてるっていう錯覚があるとね、病気治して一生懸命ね、することが喜びなのね。それ一生懸命それに励むというかね、そういう一面もあるよ、ね、まだ自分の心の中にマイナスのね、病念っていうマイナスの心があるっていうふうにね、見たときはね、それをまあ消してもらうためにね、そういう励んだという一面もあるよね。ただそういう枝葉のものをね、言うたらね、目的にしたんじゃなしにね、その一つのね、おいでの訓練のためにね、それをさせてもらったというとね、お祈り深める意味の大きいね、訓練の材料なのね。だからいろんな意味合いってことあるんですよ、ね、うん、だからプラスに見れば、いくらでもプラスに見れるね、そういう目的ね、うん、あったんですよね、うん、だからそれを通してね、自分はかなりね、勉強もしね、心も清めてもらえるね、うん、幸せも起きるね、捕まってもらったというようなことですね。同じね、表現の姿がね、一通りもの見方があるんですよね。人によってまた見方が変わると思うんですよね。自分一人にとってもいろんな見方があるんですね。同時にできるかもしれないね、時期がずれてね、見方が変わってくるかもしれないですよね。
僕らなくなってきました。
感じのことだったんです
か。過ぎたんですけど、まあね、ありがとうございます、言うとったらいいかなってことで、まあ、それだけ、
ね、もうそれで解決。
まあね、おじさんのさっきの個性の話の続きですけど、個性の話で言いましたね。私の知ってる限り の歴代の人ではね、やはり一番その道元さんと似てるんじゃないかなと思うんです。それは道元さんは非常に女性にも優しかったですし、もちろん人間に対してのそういうあれもありました。それから水とかいろんなものの扱いもものすごく扱いがすごく大事にしました。だから人里離れてね、しましたけど、映画を好みませんでしたし、それから悟った後もですね、諜報言動なるものを書いて、あれ読んでもよくわかりませんけども、やっぱりお ちゃんもそういうの書かれてますけども、やっぱり悟りの内容を書かれてるわけですけど、なんかそういうふうに思うんですけども、あのもちろんどっかでまた違うんですけども、そういう認識はあんまり離れてないと思うんですけども、
もう分身の一人ですたくさん持ってますよみんな私の代わりにね、表現してくださった
んです。でもおじさんはね、3歳から座ってるわけですから座ってるってことは大変なことですね、やっぱり、ね、客観的に考えてみると
変わるもんですねかなり変わるもんの固定を持
ってますその座るっていうのは、あの正座とかそうなんで
正座して小さい時は子供らしさがなかったんですけど大人っぽかったなっていうね。
時間はどれだけぐらいな
の？ああ、ね、そうね、多分1時間とか必ず座ってましたね。そうなったら何時間とかありますよね。
それはやっぱりその3歳の時からありがとうございますのお祈りをするの。
まあ他の祈り言葉使ってますけどね、またこっちの祈り言葉使わずに、ね、無償的にね、ここはね、詰まってやりたくなるし、
あ、完全なんだそうですよね。最初のそういうすぐになるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか？
いや、自然ですね、は
い、ということで、普通3歳ぐらいだったらおもちゃでは遊ぶのとか好きですよ ね。そういうことは一切なかったんですか？
あの時はね、別におもちゃってあんまりなかったですね大きい特用箱の巻き箱 ね、
はいはい、
ね、あれでよく遊んでたんだけどね、大きい巻き箱をね、部屋中バーッと巻きちゃうね、それでゲッと一本一本入れて片付ける
あ、箱の中に
変わった後でね見事にきちっと片付けがちうん、変わりもですね
今はね、その東京の町箱自体がないですけど ね、まあ、自分のおもちゃ箱はあります
、ね、巻きつけなくて叱られなかったですね巻きつけなかったらね、その時点で叱りますよね、我々はね。
ということで、長寿をプチッと破るとかそういうことはないですあって、全部板張りにされたんです
けど子供をね、育てるの叱ったらあかんですね、ね、最後まで見届けないとね、散らかした時に片付けなさい言うたらあかんですね。最初は片付けようと思ってるかもしれないですからね、ちょっと時間がずれるかもしれないですけどだからどんな姿があってもありがとうございますってね、大切にしたら一番ね、いいですよね。それでどんどん良くしてもらえますよね。だからその小さい時のね、いたずらっていうのはね、マイナス分持ってたらもし早くね、消した方がいいんだったら早く消してくださいね。どうもいたずらっていうのがあってね。 それを大人にまで持ち越したらね、大人になっていたずらすると大変なんでね。で、犯罪者になってしまう。ね。だから小さい時のは軽く止まってしまいますよね。だからもう、状況のいたずらはね、あと高く見守るっていうのがいいですね、大切ながらね。
それが今の17歳ぐらいで出てくるバレなんですかね。ちょうど17歳ぐらいで、大人との、子供ではないし、大人ではないし、ちょうど中間。体はもう大人ですよね。
ね。だからそれもっと小さい時に出しておけばよかったよね。ね。出してきてもらえばね。17歳になると大変ですね。
もう体は大人ですから、もう負けますからね。ね、うん、でも口先もね、もう大人以上にこう出ますもん。
あの、ありがとうございますという言葉が、アマテラス大御神今ここにましますという意味だということに、は、いつ頃どういうきっかけで気づかれたんでしょうか。それとももうその3歳の頃からそういう認識があったんでしょうか。
認識がどんどん変わりますよね。ただありがとうございますと慣れたらやっぱ怒りを感じるのは感じますからね。
あ、3歳の頃から、
ね、やっぱり感謝は怒りなんですよね、やっぱりね。光は大きくなりますよね。それがどんどん大きくなってくると、ね、自然にね、泡が飛んで結びてしまうんですよね。ああ、別にあなたたちお神様っていう言葉をね、使ったんがいつかというだけなんでね。
ああ、
ね、光はどんどん強く感じてますからね。光とすればするほどね、光が大きく強くなってきますから、もう自然に変わるんですね。ね、感じ方がね。
あのおじさんは今今年ね12月の23日で赤ちゃんになられ
たんですけど、生まれたとおや
でその後何歳前まで生きられるって
人間ですね。別に自由自在ですから。
とかこの辺でしまおうとかっていうそういう頃合いじゃない
ですか。ないですね。
お任せですか。
お任せですよね。かなり自由だからね、舞台決定まで出てくるからお化けになって。
でも分かるように出てきてもらわないと。
そうですね。
中国の老子なんかはそのなんかいろんな時代になんか忽然となんかこう現れたりっていう感じでこう現れたり消えたりみたいな感じだったようなことを聞いたんですけども、やっぱりそういう自由自在になるとそういうなんかそういう肉体を消してまた現れたりとかそういうことをもう自由に。
ね、だからそれもね、そういうのもあるでしょうしね、また歴史認識がね、ちょっとずれてるというのもありますよね。いろんな見方があるんですけどね。でも何でも可能ですよね。ね、それができたからしたからって別に体力も何もないんですけど。
今の同志さんのことで、五井先生が土師さんのことをね書いていらっしゃるんですけど、おじさんにとって老子さんってのはどういうことなんですか。
ね、別に特別いうことないですよね。ああ、みんなね、ハマって遊びかけたら立場からするとね、ほんの一部ね、ちょっとね個性を発揮している姿ですからね。私の代わりにちょっと変わったことで、でも考え方がもっと自由ですね。そういう人の考え方がね、とらわれがないというのはいいですね。
最近同志の生き方というか私の考え方を実際実践している方は結構見かけるんですね。 まあ、自然のやってるカウンセリングなんかもつながりますし、やっぱり実践者ですね、言っておられるものもいないですね。
ね、ただこの肉体の構造でじゃなくてね、うん、心なんですね、うん、もう本当の完全なお任せ全託なんですね、そういう存在ね。ただ自分の力を一切使わない、ね、本当の感謝そのものですね。神様から受け直すだけのね、感謝に徹底しているんですよ ね。だから自分というのも全然なくなってしまっているんですよね。
おじさんの顔もだんだんどいさんに
似てきましたか。どいさんに似てきましたか。かなり私の顔も変身しますね。
福岡からいらっしゃった。
もうなんか話聞いてるともう結局は全部ありがとうございます。生え尽く気がして、なんか一つ一つすごい生活がいろいろあるけど、なんかそれでいいかな。
2番目に遠い東京の。
ありがとうございます。いや昨日もね、あの、ありましたけど、ありがとうございますっていうことかな。最高だと思います。ちょっと、あの、テープで伺ったときに、奥様と結婚なさるときに、名前で決めたという、伺ったんですけど、あの、名前に僕はわかるからっておっしゃったという。それで、まあ、人一人みんな名前持ってますけども、これはどういう、
いや別に名前で決まるんじゃないですよね。名前通してその人を立ち決まるんですよね。だからいろんなね、人って当然分身ね、響き持ってますからね。その響きにちょっと会えばね、だからこの時の響き全部分かりますしね、元高いのも分かりますし、ね、私はもともと独身主義だったんですけど、結婚しないというのはね、やっぱりかなりとらわれのことはあったんですよね。そういうのも消えてしまって、別に結婚したいと思ってないんですよね。別に求めることも何もないですからね。そうなんです、自然になって言いました。
それがやっぱ必要だったんですね。
そうですよね。私に必要かどうか分かりませんけど。
私たちにとっては。
そうですね。
もう一つ大事な質問があったんですけど、ちょっと忘れちゃった。
またですね。聞いてはいけないこと。
でも昨日はあれからね、だいぶお話いろいろしましたよね。教会なんてら。
はい。
今ちょっと紙程度しか休めなかったんですけど、お布団に対してというか、とってもぬくもりが素晴らしくて、なんか数時間でしたけど、なんか何かに包まれていたような感じがして。